主イエス・キリスト、イエス様というお方は、その時その時の出来事を題材にして、不意にとても大切なことを教えられます。イエス様の側にしたら、不意にではなく、時にかなってなのでありましょうが、弟子たちの側にしたら、おそらく不意に、唐突に、脈絡もなく、ポンとわけのわからないことをおっしゃるということになったのではないかと思うのです。今日のところもそうです。今日の手前の記事に目をやりますと、ファリサイ派の人々が来てイエスを試そうとして、天からの印を求め議論を仕掛けたとあります。主はそれに対して心の中で深く嘆いて、どうしてこうも印を欲しがるのかと言われ、結局相手にされずに船に乗って向こう岸に行こうとされたというのです。主イエスは深い人間に対する失望を感じていたのではないでしょうか。私たちも比較にはなりませんが、時々人に対して、人間に対して深く失望することがあると思うのです。そして心の中で人間なんてという捨て台詞を吐くことがあるのではないでしょうか。そこには自分が願うように自分の思いを受け止めてもらえなかった、そういう悔しさや、あるいは一方的な相手の悪意とか貪欲さに対する怒りなどが入り混じっているものでありましょう。主イエスも印ばかりを欲しがり、主イエスを試そうとする人たちに、ほとほとうんざりし、ここまでわからないかと、いう失望を味わい、そんな彼らから離れようとしているようです。その船の中のことでありました。パンが一つしかない、腹も減った。イエス様をはじめとしてみんなの食べるものがない、そんなことが船の中で話題になったのでしょう。おい、どうする、腹も減った、いや一個しかないよパン。そんなやり取りをしている中で、きっと唐突に主は言われる。ファリサイ派の人々のパンダネとヘロデのパンダネによく気をつけなさいと。イエス様の中ではおそらくその船に乗る前のことがあるので、つながりがあるのでしょうし、まあきっと教えるべき時というものがあったのでしょうけれども、弟子たちにしたらそれは全くわけのわからないことでした。一つしかパンがなくてどうしようと言っている時に、悪しきパンダネに気をつけろと教えられる。弟子たちは誤解した。パンを用意していないことを主に咎められたのだと、そこで論じ合ったというのです。おい、なんでちゃんと用意してこなかったんだよ。いや、だって船に乗るなんて予定なかったじゃないか。いやいやいや、我々はいつどうなってもいいようにちゃんと準備をしなくちゃいけないんだ。などと論じ合っていたのでしょうか。いずれにしても、パンを持っていないということで、ああだこうだと言い合っていたというわけです。弟子たちは、見事に、的外れなことをしてしまっている。これに対して主は言われる。君たちは一体何を見てきたのだ。パンの奇跡の時に残ったパンはどのぐらいあった。弟子たちは答えた。12ですと。畳みかけるように4000人の時はと主が言われると、7つです。まだ悟らないのか。 これも捨て台詞のように聞こえるかもしれませんが、おそらく違います。悟れ、見るべきものを見よと、そう主は言っておられるのではないかと聞くのです。主イエスは、それこそ本当にパンが必要ならば、石をパンにでもできるお方だし、5000人4000人の腹ペコな人を満腹にすることがおできになる、そういうお方だ。ファリサイ派の人々のパンダネとヘロデのパンダネによく気をつけなさいと言われるその真意を聞くように、奇跡という主の超越的な力ばかりに目を向けるのではなくて、別に見るべきものがある、それを見よと言われている。ファリサイ派やヘロデと言われるパンダネは悪しきパンダネであります。パンダネとは、おそらくこの時代ですと酵母菌のことだろうと思われます。小麦粉をこねたパン生地の中にわずかにその生地を膨らませる菌を入れます。昔はおそらく酵母菌ですね。今私たちはイースト菌を使ったりして、そのわずかなパンダネ、菌を入れてですね、発酵させてパン生地が膨らんでいく。そして美味しいパンになるわけです。小麦や大麦の粉をこねてパン生地を作りますが、わずかなパンダネを入れ、程よい温度で置いときますと、パン生地がどんどんどんどん膨らんでいくわけです。しかし、そのパンダネが悪いものであると、ほんのわずかなパンダネがパン全体をダメにしてしまう。パンを置きっぱなしにしてカビを生やさせてしまった経験を皆さんそれぞれお持ちかもしれない。それこそ餅もカビますが。カビならそこを削ればいいですよ。ね、もったいないからそこは削って食べることだってできます。でも悪しきパンダネによって膨らんでしまったそのパンは全部がダメになっている。このパンに例えられている全体というのは、例えば教会という群れもそうです。あるいは広くこの世の中とか社会ということもできるでしょう。小さなことのようだが、悪しきパンダネが混ざり込んでいると、パン全体が、つまり一緒に生きている仲間が、群れや共同体、社会全体がダメになってしまう、悪いものになってしまう。だから本当に気をつけなければならない。一体何が悪しきことなのか。それは最初に見たように、印を求めて主イエスを試そうとしたことであります。人と人との関係で、相手の人を試して、そして自分が納得できる材料が手に入ったら、相手を受け入れてあげたり認めてやろうとすることであります。この人は本当に信用できるのか。私たちは他人から騙されたり裏切られたりする経験をすればするほど人間不信になります。そして本当に信用していい相手なのか、そうでない相手なのかを見極めようとします。それは当然といえば当然のことです。問題はその時の向き合い方です。相手の言うことすることを見て、それで自分が決断して対応するならいいのですが、相手を試そうとする、そしてこちらが信用できるだけのもの、担保とか保証とか言ったりしますが、そういうものを出せと要求することをし始めていく、 商売をするときにはそういう担保になるものをちゃんと用意するとかいうのはもしかしたら当たり前かもしれない。つまりリスクを計算に入れて、万が一契約がきちんと果たされない場合にとんでもない被害を被るかもしれないから。しかし人と人とが人として向き合う人格的な関係を持とうとするときに、もしもそこに相手を試すことや信用保証となるようなものを求めることが入り込んでくるならば、それではどうしたって人格的な深い真実な関係を持つことなどできない。そこには信頼というものがないわけです。人格的な関係はそういう取引や駆け引きでは成り立たないのです。ファリサイ派の人々やなどはですね、イエス様に仕掛けてきている。これは駆け引きですよ。俺たちが納得できる印を見せてくれ、そしたらあんたは受け入れるよ。自分たちが納得できる材料をこのイエスという男が出すなら認めてやろうというスタンスです。このスタンス、この姿勢というものは、自分が自分がとばかり主張し、その自分の主張を通すために駆け引きをし、結局は力のぶつかり合いになるんです。駆け引きしていく中に信頼なんて欠片もないわけですから、結局どうするかというと、力で押すしかないわけです。力と力のせめぎ合いになるんです。駆け引きになるんです。こっちにはこれだけのものがあるぞってちらつかせるわけです。そこに一体どんな関係ができるんでしょうか。信頼によって結ばれる輪が広がっていくのではなく、常に牽制し、脅し、あるいは圧力をかけていくという、そこには分裂と対立しか生み出されない。信頼が大切だということは言われるまでもなく皆承知していることでありましょう。しかし実際に生きていくときに、人と付き合っていくときに、その信頼が裏切られることが現に起こる。そして本当に信頼していたがために深く傷つく。だから信頼して大丈夫かどうかをチェックしたくなる。無理もないことです。信頼して大丈夫だという何か保証や担保になるものが欲しくなる。無理もないことです。おそらくそれは 何か大それたことを求めているわけではない。ささやかなことでいい。試すなどとは言わずに、確認させてと言って済ませることができる程度のことかもしれない。がしかし、その小さな小さなパンダネが、つながっている、関係している仲間をダメにしていく。お互いを疑い出していく。お互いに牽制し合い、脅し合い、脅迫し合うようにさせていく。仲間がもはや仲間ではなくなる。友達が友達でなくなっていく。信頼というものは試して得られるものではない。保証や担保となるものがあれば確かになるものでもない。逆だ。かえって試すことは信頼を壊す。保証や担保となるものを求めること、かえって信頼を失い、分裂を引き起こす。信頼ということは、ただその言葉だけで信じ抜くということ。信頼を裏切られた経験をしたからといって、試すことや保証を求めることを良しとするのは、自ら信頼を手放し失うことになる。人の 弱さや愚かさを十分承知した上で、それでもなお信頼する。裏切られるかもしれない。その可能性は高い。しかしそれでもただ信頼しようとする。そのためにバカを見るかもしれない。バカだと言われるかもしれない。しかしいいではないか。主は知っておられる。主は今日、我らに問われる。君は何を見てきているのだ。見るべきは、主イエスの父なる神への驚くべき信頼ではないか。主は我々には想像もできないような十字架の使命を負いながら、しかも周りの人々からは信頼とは正反対に印を出せと求められ試され、しかも弟子たちまでろくに分かっていない無理解に囲まれている。なんと孤独な道のりであろうか。しかし主は父なる神をただ信頼し委ねて十字架への道のりを前に進まれる。何の保証も担保も求めず、父なる神を試すこともせず、ただ信頼し委ね切って十字架への道のりを前に進まれる。この父なる神に対する子なる主イエスの全幅の信頼の上に、十字架と復活の救いの出来事が成り立っている。我らは人を裏切ったり試したりして信頼とは正反対の方向に突き進み、罪に罪を重ねてきた。しかし主は父なる神への信頼をもって十字架を追い、我らを完全に許される。そして復活して今も生きていたもう主は、我らにも同じ信頼を神と隣人とに寄せて生きよと悟れと言われる。見るべきは主の父なる神への信頼、そして十字架を仰ぎつつ、我らも主によって罪許されたもの、罪許されるべく招かれているものとして同じ信頼に生きるように招かれている。主の超人的な能力に目がいってはならない。残ったパンの数はその全幅の信頼に対する神の答えだ。12と7という完全数をもって、信頼された側の神は、信頼された主イエスは、我らに同じように満腹にし、溢れる恵みで応えてくださる。この神と人への信頼に生きることは、改めて言うが、バカを見ることになるかもしれない。バカだと言われるかもしれない。この世の処世術の全く正反対を行くことになるだろう。がしかし、そこにこそ真の友が与えられる。仲間が与えられる。自重気味におバカ共同体と言ってもいいかもしれない。しかし、その信頼によって結ばれる仲間と一緒に生きることは、何者にも代え難い喜びとなり幸いとなる。内村鑑三は、後世への最大遺物という講演を行いました。小さな書物となっておりますが、33歳の時にした講演であります。その講演の中で、30人の東西の偉人を紹介し、話を進めていく時に、本を開けてみるとわかりますけども、満場大笑いとか、かっこ大笑いって、注意書きが何回も入っているような講演でありました。そこで、 後世の最大遺物とは、お金でもない、業績でもない、知恵や思想でもない。後世の最大遺物は、勇ましい高尚なる生涯であるという。内村はこう言います。すなわち、この世の中は、これは決して悪魔が支配する世の中にあらずして、神が支配する世の中であるということを信ずることである。失望の世の中にあらずして、希望の世の中であることを信ずることである。この世の中は、悲嘆の世の中でなくして、歓喜の世の中であるということを、我々の生涯に実行して、その生涯を世の中への贈り物としてこの世を去るということであります。勇ましい高尚なる生涯、それは信頼に生きる生涯であります。神への信頼と、そして一緒に生きる隣人への信頼に生きる生涯であります。たとえ裏切られても、七を七十倍するまで許し、そしてなお信頼する生涯であります。どんなに愚かだと言われても、それでも信頼し抜く生涯であります。そこに、必ず友が与えられるでしょう。その一頭を最初に、主イエスが言われている。君を友と呼ぼうと。